このところずっと新約聖書の使徒言行録を学びながら、日曜日ごとの主の日の礼拝を守っております。で、今日はその17章の、10節から15節に記されている御言葉をご一緒に聞きましたが、この前後、使徒言行録の16章以降のところには、使徒パウロたちが、異邦人の世界、地中海世界に、特に、今日でいうところのヨーロッパ地方に当たるところに、初めて福音を伝えた。そのいわゆる2回目の宣教旅行の様子がこう語られております。で、この宣教の旅行におきまして、今まで学んだところになりますが、パウロたちはまず小アジア地方からマケドニア州の港、ネアポリスという町に渡りまして、そこから、イグナティア街道と呼ばれます軍用道路を通って、フィリピという町、そしてテサロニケへと、移動して伝道をしてまいりました。そして彼らの伝道は行く先々で良い成果を上げることが多く、その地に住むユダヤ人や異邦人の中からイエス・キリストを信じる人々が起こされて、その地方に教会が誕生していった、そういう次第が述べられてまいりました。ところが、そのように聞きますと何かいいことづくめのように聞こえるかもしれませんが、ところがそのようにして生まれたばかりのキリスト教会に人々が集まり始めますと、どこの町におきましても、主にユダヤ人たちが大変反発を覚えまして、パウロたちは彼らによる迫害や妨害を受けることになる、そういうケースが大部分でありました。ユダヤ人たちにしてみれば、それまでユダヤ教の会堂に集まって一緒に礼拝を守っていたユダヤ人や異邦人が、ある意味で続々とパウロたちの説くキリストの福音を受け入れてキリスト教の集まりの方へ移っていってしまう、そういう事態が起こったわけですから、面白くないといえば面白くないことでありましょう。で、そういう妬みもありまして、彼らはあの手この手、時には町の当局者の力も利用しながら、卑劣な手段まで用いながら、パウロたちを捕らえ、また町から追い出そうとしたのです。さすがにパウロたちもそういう状況になりますと、もはやその町に留まることができなくなる。それで急いで別の町へ移動していかざるを得なくなったのであります。先ほど、マケドニア州に、来ましたパウロたちが、まずフィリピの町に行って、それからテサロニケの町へと移動していったと、申しましたけれども、それは彼らが前もって、そういう町を回って伝道しようと計画を立てていたわけではないんですね。今申しましたように、フィリピで伝道を始めると、迫害を受ける。そこで急遽、フィリピを去りまして、テサロニケに移る、そういうのが実情でありました。そして、そのテサロニケに移った時のことを、先週の礼拝で学びましたけれども、それは今日のところのすぐ上の使徒言行録の17章の1節から9節に、そのテサロニケにおける様子が記されておりました。今日はそこのところを詳しく見るつもりはありませんが、ここでも、まず、パウロたちがユダヤ教の街道で伝道を始めますと、そこに集っていた信仰深い異邦人たちが数多くパウロたちに従うようになります。しかしそうしますと、ユダヤ人たちの間に妬みが起こりまして、ここの、特に5節以下に書いてありますが、ユダヤ人たちはそれを妬んで、広場にたむろしているならず者を何人か抱き込んで暴動を起こし、町を混乱させた。で、パウロたちがあたかもローマに対する反逆を企てているかのようなことを言いふらして、町中を大騒動に巻き込んでしまった。 今日の箇所の初めに書き出しにあたります17章の実節には、まあ、こう書いてありましたね。兄弟たちは、実節ですが、兄弟たちは直ちに夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。で、これは言うまでもなく、テサロニケの町から夜のうちに直ちに彼らをベレアへと送り出したということです。と言いますのも、今申しました通りに、まあ、もはやパウロたちは一日たりともテサロニケの町に留まることができない、そういう状態になってしまった。そういう中で、まあ、教会の兄弟姉妹たちがパウロとシラスの一行を、その夜のうちに、まあ、ベレアの町に、まあ、ある意味では送り出した、避難させた、まあ、そういう状、それが実情でありました。そうなりますと逆に今度はパウロたちは迫害を受けながらあちらこちらの町へと避難して回っているような生活のように思われてまいりますが、しかしそこで今日は改めて、まあ、今までにもそういうことは学んだかと思うんですが、改めて一つのことに心を留めておきたいと思うのです。ではこうした迫害が続くような、そしてそれを避けて次の町へ移動していくような旅の中では、結局パウロたちの伝道は実を結ぶことがなかったのか。一時は盛んだったけれども、その都度それが潰されてしまって結局何も残らなかったのかと言いますと、そうではないのです。彼らの歩みは単なる挫折の歩みではありませんでした。むしろパウロたちの伝えた福音を聞いてイエス・キリストを受け入れた人々は、そのような困難がありながらもそれぞれの地において信仰を守り続け、教会を形作っていったんです。まさにパウロたちが迫害を逃れるようにしていった先々でまかれた福音の種が、そのところで芽を出して成長していく、そういう確かな力が与えられていた、そういうそれぞれの地に教会が建てられていった、そのようにして異邦人の世界にそういう仕方でキリストの福音が広がっていく結果になったのです。まあ、もちろんパウロたちはですね、一つの町を去ってしまった後はもうその町のことは知りませんよと、あとは自分たちで何とかしてくれ、そう言って放り出してしまったわけではない。誕生したばかりの群れがさまざまな困難さの中にあっても、迫害の中にあってさえ信仰にとどまり続けることができるように、教会として成長することができるように、さまざまな手段を用いて気を配り交わりと指導を続けていった、そういうこともあって一つ一つの教会は困難さもあったでしょうけれども、パウロたちを失ってしまった心細い思いもあったでしょうけれども、それぞれの ところにあって教会を立て成長させていったのです。まあ、実際今見ましたテサロニケの教会においてどういうことだったかということを、同じ新約聖書にありますテサロニケに宛てたパウロの手紙から、見てみたいと思います。新約聖書の376ページ、まあ、ご面倒ですが、同じ新約聖書の376ページを見ていただきますと、まあ、テサロニケの信徒への手紙1という文書があります。テサロニケの信徒への手紙の1、ね、上の段の3章の1節から3節までまず見てみますと、まあ、こういうことが書いてあります。まあ、そこでもはや我慢できず、私たちだけがアテネに残ることにし、 私たちの兄弟でキリストの福音のために働く神の協力者テモテをそちらに派遣しました。それはあなた方を励まして信仰を強め、このような苦難にあっていても誰一人動揺することのないようにするためでした。前後関係を申しますと、パウロ自身はテサロニケをもう一度訪問したいと願いつつも、その思いが叶わなかったわけですね。でそういう中で、もはや我慢できるとありますのは、自分自身が行くことができない、でも放っておくわけにもいかない、でそれで我慢ができなくなって、弟子とも言えるテモテという伝道者を彼の代わりに、テサロニケの教会に派遣するんです。でそれは書いてあります通りに、やはり今申しましたような様々な苦難や迫害の中にある若い群れ、テサロニケの若い教会が励ましを受け、信仰を強められて、動揺することがないためだ、そういうふうに言っているんです。ただそのテモテを派遣して、その派遣したテモテが帰ってきた後のことについて、少し先の下の段ですが、先の6節から8節に、印象深い言葉で書いてあります。そこも見てみますと、こう書いてあるんですね。ところで、テモテがそちらから私たちのもとに今帰ってきて、あなた方の信仰と愛について嬉しい知らせを伝えてくれました。また、あなた方がいつも好意を持って私たちを覚えていてくれること、さらに、私たちがあなた方にぜひ会いたいと望んでいるように、あなた方も私たちにしきりに会いたがっていることを知らせてくれました。それで兄弟たち、私たちはあらゆる困難と苦難に直面しながらも、あなた方の信仰によって励まされました。あなた方が主にしっかりと結ばれているなら、今、私たちは生きていると言えるからです。で、テサロニケの教会は、困難の中にありながらも、弱ってしまうどころか、信仰と愛において、豊かな成長を遂げていたことが伺えます。でしかも、このパウロとテサロニケの教会との関係は、あくまでもパウロが先生で、まだ若いテサロニケの教会を、パウロが上から何でも指導してやり、面倒を見てやり、抱え込んでやるという関係ではないことが、ここからわかるんですね。やる子頑張ってるね、偉いね、と。パウロは、最後を褒めるように、彼らを褒めているわけではないのです。パウロ自身が、やはり今使わされているところにあって、様々な困難を負っている、ますます多くの困難や労苦をパウロが負っている。そのパウロにとって、テサロニケの教会の人々が信仰にとどまり、教会を形作っているということ、それが何よりの励ましであり、慰めであるということ、それが今パウロが生きる命の喜びとなっているということを感謝を持って、テサロニケの人々に語っているのです。で、教会の交わりがもたらしてくれる、宝、命の豊かさというものを私たちはここに見ることができます。神を信じるから、教会には何の問題もない、何の悩みもない、そういうことを期待するならば、おそらく多くの人が失望してしまうでありましょう。教会は自分に何もしてくれない、教会から何ももらえない、そんなことを気にし始めたら私たちは失望するしかないでありましょう。残念ながらそれが現実だと思います。でも困難があろうと、どんな挫折があろうと、そしてそういう中で時に教会の仲間同士でさえすれ違ったりぶつかり合ったりしてしまう、そういうこともあるかもしれない。しかしそういう中にあって、 互いがイエス・キリストに結ばれているならば、相手を励ますことができる。もちろんそれは自分がそこにしっかりと立つということでありますが、そのことがただ自分のため、自分たちのためというだけではなくて、互いに励まし合い、慰め合い、命を与え合うような交わりになっていく。で、パウロたちの宣教旅行も、そういう若い群れ、自分たちが、まあ、伝道して、ある意味育てた若い群れによって支えられていった、そういう宣教なんですね。スーパーマンであるパウロがあちらこちらに教会を作り、弟子を作り、キリスト教世界を作り上げた、そういう世界じゃないのです。彼自身が、まあ、ある意味どこへ行っても迫害を受け、どこへ行っても多くの苦難を負わされていく、潰れそうになっていく。いや、そういう中にあって、もちろんイエス・キリストとのつながりが一番大きいわけですが、しかし、それはただ天から降ってくるだけではなくて、彼と共にあり、距離は離れているけれども、彼と共に神を仰ぎ、また彼を慕いながら、しっかりと自分たちの信仰に立っていく、その群れを通して神様の命が伝えられてくる、そういった教会の交わりの中でパウロもまた生かされ、その活動に送り出されていったのです。そしてそういう中にあって、不思議なことにキリストの福音は異邦人世界の各地へと広がっていった。まあもちろんどこか一箇所で全てが順調に進んでいった、誰からも迫害も受けず、パウロがずっとそこで牧会活動をできたとしても、まあパウロはおそらくずっとそこにいたわけではなくて、次のところへ移っていったでありましょうけれども、このように早く、このようにあちらこちらの地方へと福音を伝えることはできなかったでありましょう。迫害を通して、さまざまな困難を通して、追われるようにしてパウロはあちらこちらの町へ使わされていった。そこにおいて、彼自身も驚くほどに、さまざまな異邦人の教会の群れが作られていった。そのような神の御業の不思議さに、神の命の不思議さに、パウロはまた、宣教の力を得ていったのです。またそのようなパウロを支える教会が異邦人世界のあちらこちらに誕生していったのです。それが教会の成長であります。私たちも、ちなみにこの後この使徒言行録の17章に戻りますけれども、まあ、今日の箇所は実証、ベレアという町での出来事ですね。で、ここでも、やはり先ほどお読みになってわかりますように、後半からは迫害の話です。ベレアにおいても、テサロニカの大臣たちが追いかけてきて、パウロを迫害していた。パウロがもはやベレアに留まることができないような、そういう状況にしてしまった。そしてパウロたちはやむなくベレアも去らざるを得なくなった。しかしそれを通してどうでしょうか、キリストの福音は、まあ、次にありますようにアテネの町へともたらされていくのです。まあ、もちろんアテネがそんな素晴らしいというわけではアテネに行けばいいというものではないかもしれませんけれども、やはりギリシャ文化の中心地であるアテネの町に福音が伝えられたのは、パウロたちが計画したからではなくて、パウロたちがあそこに行けばうまくいくだろうと願ったからではなくて、迫害の中で追われるようにして到達した、その結果なのです。 神の恵みはそのようにして私たちに与えられていく。まあ、私たちにしてみれば、いや、もう少し楽な方法で、もう少し私たちにとって嬉しい方法で、恵みをいただけないものかと、まあ、思うかもしれませんけれども、いや、私たちは、むしろそういう苦しみの中で、悲しみの中で、神の恵みを与えられていくし、またそれを、兄弟姉妹たちと分かち合うことができるように、されていくことが多いようであります。そのことを私たちはやはり心に留めながら私たちの毎日毎日の生活に帰っていきたいんです。そして最後にもう一つ、このような私たちの思いを超えた神の御業、神の御心を本当に見出していく、具体的に生活の中で見出していくために大切なことを、今日の御言葉から、見ておきたいと思います。で、聖書の箇所で申しますと、この使徒言行録の17章の、11節12節ということになります。ベレアに着いたパウロたちの活動と、それを受けたベレアの人々の反応でありますが、17章の11節ですね、11節12節、ここのユダヤ人たちはテサロニケのユダヤ人よりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、その通りかどうか毎日聖書を調べていた。そこでそのうちの多くの人が信じ、ギリシャ人の上流婦人や男たちも少なからず信仰に入った。で、ベレアにいたユダヤ人たちは、素直で、パウロの語ることが本当にその通りかどうか、本当に聖書の御言葉と一致しているのかどうか、非常に熱心にその聖書を調べながら、毎日調べながら、確かにその通りだという確信を御言葉から与えられて、キリストへの信仰を受け入れていった。そう言われているわけですね。で、もちろん素直にというのは、ですから今見ましたように、素直というのは自分では何も考えないで、人の言いなりになっていく。人が言うことをそのまま信じてしまう、そういう単純さを意味するわけではありません。そうではなくて、逆に多くのユダヤ人たちが、もうキリストと聞くだけで、イエス・キリストと聞くだけで、心を固くなにして反対してしまう、そういう風潮の中にあって、パウロの語る言葉を、心を開いて受け入れることができる。で、それを鵜呑みにするわけでもなく、実際にそれがパウロが勝手に考え出したことなのか、本当に神の御心にかなうことなのか、自分自身で聖書を調べ、御言葉の確かさを自分自身の信仰を持って確かめながら信じていった、福音を受け入れていったということを表しています。ちなみにこの時代、聖書というのは私たちのように印刷された本になって各家庭にあったわけではありません。聖書を調べようと思ったら、おそらく毎日のように会堂に集まって、そこにしかない巻物の聖書に聖書を調べる以外にないはずなんですね。それは決して楽なことではないはずです。面倒なことです。でもそのようにして御言葉を求める心が、御言葉の確かさをそのようにして求める心が、ベレアのユダヤ人たちの中にあったことを示しています。ですからその熱心さというのもそういう意味ですね。ただ気持ちが流行っていて、気持ちだけが流行っていて、心だけが燃えていて、わーわーと大騒ぎをしているわけではない。 むしろ冷静になすべきことを一つ一つ確かに忠実に、しかも忍耐強く成していく、続けていく、そういう心の備えがあり、実際にそのことを実行していった、そういう中で彼らは神の御言葉に触れ、その御言葉を通してイエス様の命に触れていくことができた。その神の御言葉に触れていく体験がベレアにおける教会の基礎になっていくんです。迫害が起こっても、パウロが去ってしまっても、また自分たちで聖書の言葉を土台にしながら教会を立てていく、その人になっていったのです。このところに私たちの課題もまた示されていると言って良いのではないでしょうか。毎日毎日新たに聖書の御言葉に触れていく、そこに明かしされているイエス・キリストの命に結ばれて、いつも新たにしていく、そこに信仰の命があり、喜びがある。まあもちろん、イエス様の命というものは、その日その日でなんか全然違う、日替わりメニューみたいに、その日その日で違ってくる。だから毎日行かなければわからない。そういうものではない。一貫性のあるものです。でもそれは、昨日たくさん食べたからもう今日はいらない。先月2月分勉強したからもう今月はいらない。そういうものではないんですね。一日一日、その都度心を開いて、自分の心にしがみついてしまわないで、毎日毎日御言葉に触れていく。そのところから本当に日々神の恵みに生かされていく、また生かし合っていく歩みが生まれてくるのです。私たちは特に信仰とか宗教とか言いますと、あっと驚くようなことをする、そういう誘惑に駆られやすいですね。いや、あの人がこうなのか、びっくりするようなことが実現するところに神の奇跡があると考えて、そういうものを空を追うように求めてしまう。でもそういうことにとらわれてしまうときに、私たちはむしろ自分に固執していくんです。自分にしがみついてしまうんです。日々自分がこう変えられて、イエス様に変えられていくような出会いというものを見失ってしまうんです。私たちに必要なのはそのような奇跡めいたことではなくて、毎日毎日の小さなことの中にさえ示されている、いや、むしろ暗い、絶望したくなるようなところにさえ備えられている神の御心を、心を開かれて熱心に忍耐深く求めていくこと、そして実際にそれに触れて自分自身がそこに生かされていく。人が見てもそれは何とも思わないかもしれません。なんてことはない、平凡な人生だと人は言うかもしれない。いや、でもそこにおいて初めて私たちは聖書の御言葉に出会うことができる。自分自身の在り方が聖書の言葉の光の中で反省させられて、作り変えられて、日々新しい命を与えられていく、そういう恵みを一つ一つ積み重ねて体験していくことができる。パウロたちのしたこともそういうことです。まあ、もちろん彼のしたことは大変偉大な、本当に世界史上に残るような偉大な業績ではありますけれども、 まあ、そういうふうに言うことはできるかもしれませんけれども、でも根本的に彼らがしていたことはそういうことなんです。そしてパウロ自身が言っているように、各地において踏みつけられるような困難さえ覚えながら、毎日毎日聖書に向き合い、その御言葉との出会いに毎日作り変えられながら生かされていった小さな教会の群れがパウロたちを支えていったんです。パウロたちを励まし、彼らが主の福音に生きていく、またそれを伝えていく土台になっていったのです。まあ、私たちは、まあ、そう大きなことをするかどうか、それは何とも分かりませんけれども、ただこのような私たちの毎日の生活の中に備えられている神様の恵みを、やはり一つ一つ見出しながら、その恵みを生き、伝え、共に分かち合っていく歩みをまた重ねてまいりたいと思います。そこに私たちがここに集められて、また使わされていく豊かな使命が、また命があるとして良いと思います。お祈り。天の父なる神様、かつての使徒パウロたちの困難さの中における伝道の歩みを通して、あなたの恵みの深さと不思議さと、また素晴らしさを、私たちの思いを超えた素晴らしさに触れることができたことを感謝いたします。どうぞ私たちも今自分が置かれているこのところにあって、あなたの恵みを深く覚えることができますよ。日々新たにあなたの恵みを求め、日々新たにあなたの恵みに出会い、日々新たに作り変えられつつ、あなたの恵みを生き明かしすることができるように私たちを導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名を通してお捧げします。